本語の SBS です。
シドニーで行われる日本のお祭りで欠かせないのが盆踊りです。この盆踊りをイベントでリードするのがイロビーカウンシルの盆踊りグループ、モザイクジャパニーズフォークダンスグループです。今日はこのモザイクジャパニーズフォークダンスグループで盆踊りの指導をボランティアで20年以上続けている台湾出身のケイ・タンさんにお話を聞きます。ケイさんは今年これまでの貢献が評価され、ニューサウスウェールズプレミアズハーモニーメダル、アート&カルチャー部門で次点に相当するハイディコメンドを受賞しました。インタビューでは盆踊りを教えるようになったきっかけ、そしてこれまでの20年以上にわたるボランティアで思い出に残っていることなどを聞きました。インタビューではケイさんのアシスタントを務めるファレル美智子さんにも話を聞いています。盆踊りをどうして教えることになったんでしょうか。
はい、オーストラリアに来た当時、敬老会に入会しました。で、1ヶ月ごとに集会をして、食事の後には歌を歌ったり盆踊りを踊ったりしました。たまたま会長の福部さんが踊りを教えていられて、ニュージーランドに移住することになりました。で、私がその後を継ぐことになりました。ある日、私が踊りを教えているところを簡素の人が見て、モザイクのボランティアに要求されましたのがきっかけです。
盆踊りのどういうところがお好きなんでしょうか。先生は台湾出身ですけれども、
はい、盆踊りは私のことから言えば外国の踊りですけど、昔日本教育を受けた私は自分の国の踊りのような気がして、とても懐かしく思いました。もともと踊りが好きですから、しかもオーストラリアで好きな盆踊りを踊れるなんて、皆さん日本人の方たちと同じ思いではありませんか。また自分の創作した踊りを皆さんが一生懸命習ってステージで踊っているのを見ると、涙が出るほど嬉しく思いますね。
ケイ先生は自分で振り付け、コレオグラフもしますけれども、自分でも踊るのが好きですか。
そうです。
どんな踊りが特に好きですか。
もちろん盆踊りですね。それから台湾の踊り。
台湾の踊りも、なるほど。で、実際に、そのウィロビーカウンシルのこのモザイクフォークダンスグループで教えるようになってもう20年以上ということなんですけれども、とても長い時間だと思います。なぜこれほど長く続けていられるんでしょうか。
私はね、もう踊り一途に暮らしてきました。ここへ来てから英語もあんまりわからないし、お友達もいなければ、で、好きな踊りを踊れるから、それではこれではいいなと思って、一つの踊りが終わったらまたその次と、こうひっきりなしに同じ パターンをリンオーバーエンドオーバーして、踊りやってると自分でも楽しいんですよ。大好きな踊りができるから、すごくいいなと思ってこの20何年間過ごしてきました。
途中で嫌になったり、もうやめてしまいたいと思ったことはありますか。
たまにはありますよ。
そうなんですね。どういう時ですか。言えませんか。
自分のやってる踊りを相手が分かってくれなくてうまくいかない時、困った時があります。どうしようかと、それをまた自分で反省して、じゃあ別な方法でやってみようかって、こういう場合が出てきます。その時に皆さんがよく分かってくれたらいいですけど、 分かってくれない場合があります。
そうですね、うん、はい、
でその時に一生懸命やってるのに何のためにとこう思います。
そういうちょっともう嫌だなと思うことがあっても続けるのはやっぱりそれでも踊りが好きだからですか。
うん、そうです。あ、それをちゃんと乗り越えてきました。
なるほど。で、K 先生は振り付けもされてますけれども、オリジナルの振り付けを、それはどうやって考えるんですか。
まずね、好きな音楽を探す、ね、盛り上がるような賑やかな音楽があったら、それを何遍も何遍も聞いて、そのリズムを覚えて、そして振り付けする、でして、した後も自分で踊ってみて足取りがうまくいくかどうかを確かめてから、じゃあこれはどうやって教えるかをまた考えて、そして教える、はい、
今までに何曲ぐらい振り付けされたんでしょうか。大体
何曲ぐらいって 10曲ぐらいかな。
そうな
の。まあ、台湾のも入れたら もうもっと。
そうなんですね、
はい、
それはこう忘れてしまったりしないですか、たくさんあるから。
え、忘れません。音楽を聴いたら思い出します、
はい、そうなんですね、羨ましいです。じゃあもう体が覚えてしまってるんですね、うん、
体で覚えてしまいます。
あ、なるほど、うん、ですね、まあ、これまで、まあ20年以上続けて、来られて、特に好きな踊りとかありますでしょうか。
あります。一番好きなのはね、清のソーラン節と、はい、河内男節ですね。
なぜその2曲が好きなんですか。
この2曲ね、すごく苦労して振り付けして皆さんが一生懸命習って上手に踊ってくださいました。で、その皆さんがステージに立って踊ってるのを見るとすごく涙が出るほどに嬉しく思いましたね。
そうなんですね。忘れられない思い出に残ることは何かありますか。
はい、これはね、オーストラリアで2000年のオリンピックのオープニングセレモニーに私は生徒を連れて参加しました。そしてそれもみんなすごく光栄だと言って喜び合いました。このことですね。それから、
はい、
2001年のインターナショナルイヤーに当時の総理ジョン・ハワードから の受賞です。これもすごく光栄だと思って、忘れられません。もう一つは2007年2017年のウィロビー市長さんの表彰です。それから去年2018年のニューサウスウェールズ州の市長さんの表彰、もういろいろな表彰をもらってすごく光栄だと思って一生忘れられません。で、これも皆さんのご協力だと思います。感謝しています。
ちょっとここで一旦美智子さんにお話を聞きたいと思うんですけれども、現在ですね、このモザイクの盆踊りグループで、はい、先生のアシスタントとしてグループをまとめていらっしゃいますけれども、はい、ちょっと活動内容についてお聞きしたいんですが、はい、どういう方たちが、どういうふうに練習したりしてるんでしょうか。
そうですね、主なメンバーはとっても高齢で、だいたい平均年齢が72、3歳ぐらいですね。うん、でとっても皆さんお元気で、
はい、
生徒さんで一番高齢な方は87歳の方がおられます。まあ、先生が一番高齢で90歳なんで、先生から見たら私たちはすごいひよっこなんですけれども、でも世間の平均から見ると比較的高齢者が多いんですけども、皆さんとても元気で先生の指導のもとに張り切ってます。
先生がその新しく振り付けた曲とかも覚えたり練習したりすると思うんですけれども、なんか苦労されたりしますか？
そうですね、なるべく先生が一生懸命考えて創作してくださった踊りですので、私たちも一生懸命習いたいんですけれども、なんせ高齢でなかなか覚えられない。そこが私たち の非常に頭の悩みの種なんですけれども、でも皆さんとても頑張ってやっていただけるんで、先生にはね時々怒られながらでも先生もすごくね忍耐強くって何度も何度もやってくださるんで、本当に感謝してます。
なるほど。モザイクの盆踊りグループはコミュニティのイベントとかでも踊られてると思うんですけれども、どういうところでステージに立たれたりするんですか？
そうですね、私たち の一番の目的はウィルビーカウンセルのモザイクの中のグループですので、そこ の催し物いろいろあるんですけれども、ストリートパレードとか、それから祭り、チャツドの祭りですね、あといろいろあります。それに出るのが一番初めの目的だと思うんですけれども、その他に最近はパラマッターで祭りもありますし、あとダーリングハーバーでの祭りもずっと長く入ってます。でそれがすごくメインの踊りですね。それからその他にもいろいろあちこちからお誘いがあって、あとあります、ね、先生
南天テンポ、
そうですね、南天テンプルとか、その他にも老人ホームの訪問とか、いろいろしております。
そうなんですね。モザイクでの活動で楽しみにしていることは何かありますか？
そうですね、先生が新しい曲を考えてくださって、それを皆さんで一生懸命こう完成するっていうんですか、先生に喜んでいただける、先生の OK が出るまで一生懸命練習して、それが先生に上手上手って言われるととっても嬉しいです。
なるほど。はい、で K 先生にお聞きしたいんですけれども、これからやりたいことどんなことがありますでしょうか？
やはりこの盆踊りを一生懸命創作して、はい、一つが終わったらまた一つとこう続いていきたいと思います。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。